今日は黙示録の6章1節から8節までです。黙示録の6章1節から8節。また私は見た、子羊が第七つの封印の一つを解いたとき、四つの生き物の一つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていった。子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、黒い馬であった。これに乗っている者は秤を手に持っていた。すると私は一つの声のようなものが四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、その後にはハデスが付き従った。彼らに地上の四分の一を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。はい、先週のところでは、子羊が現れて、そして神の手の右の手にある封印を解く者の、ふさわしいものは誰か、ヨハネはそういう幻を見たんですが、地上の中には天にも地にも地の下にもその巻物の封印を解く者が誰もいない。しかしこのほふられた子羊、ユダ族から出た獅子が勝利をされたので、その封印を解くことができる、ということで全地上すべてこぞって主を褒めたたえる、そういう場面でしたけども、そしていよいよこの巻物に付された封印が、この子羊によって一つ一つ解かれていく様があります。そして非常にですね、今お読みしました通り、何かとてつもないような情景が、想像できると思うんですけども、そして、この解釈、確かにいろいろな解釈があります。第一の、この白い馬は、あの人だ、この人だ、イエス様だ、いや悪魔だとか、なんかそういういろいろな人がいろいろな解釈をしております。またこの雷のような大きな声、来なさいと言うんですけども、この来なさいは誰に対して言われたのか、ヨハネに対してとか、あるいはこの馬に乗った人に対してとか、あるいはいろいろな説はあるんですけども、とにかく今回はですね、そのいろいろな説を紹介することではなく、むしろこの黙示録に記されている内容から今を生きる私たち皆さん、 何を注意するべきか。確かにここに書いてあることは、何か災いが起こるのだということは漠然とわかると思います。そうです、巻物、神様の手に置かれている巻物、神様は世の始まる前からこの地上において、また天において、全てのことはすでにご計画をしておられました。そしてその一つ一つの成就の過程において、確かに世の中には困難があります。また通るべきところを通らなくてはなりません。そしてその通るべきことが、まあ、ここにはこの黙示録には記されておりますけれども、私たちはその一つの一つの過程において、何が起こるのか、また私たちは常々何を心備えするべきかを、今日はそういう視点で見ていきたいと思います。まず、ざらっとしたその8節までのところのおさらいですけれども、子羊が第1の封印を解いたとき、第1の生き物が来なさいと言いました。この第1の生き物は4章の方に出てくる獣で、第1の生き物は獣、獅子のような生き物でした。4章の7節にありますね。その獅子のような生き物は来なさいと言われたとき、白い馬に乗っている人、そしてその手には弓を持っていて冠が与えられ、勝利を得ようと出ていく、そのありさまが、その光景が現れました。4章の7節にその生き物の様子が記されています。第1の生き物は獅子、ね、第2は子牛とか、そういうふうに書かれてありますね。でこの第1の生き物、これは白い馬のようです。そして勝利に勝利を重ねて出ていきます。また、6章の3節、これは子羊が第2の封印を解いたとき、第2の生き物が来なさいと言います。第2の生き物は子牛のようです。そしてそれ、が来なさいというと、火のような赤い馬が現れます。そしてこの馬に乗っている人は地上から平和を奪い取ることが、その権威が許されており、またその理由は人々が互いに殺し合うようになるためであったと。人々が要するに争い、戦争によって互いに殺し合って、そして、大量の人たちが死に至ります。また、5節のところは第3の封印を解いたとき、第3の生き物、これは人間のような、生き物ですね。それが来なさいというんですが、その時黒い馬に乗った人が現れます。黒い馬に乗った人は秤を手に持っております。そして声が聞こえてきます。小麦1マスは1でなり、大麦3マスも1でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。1デナリというのは労働者の1日分の給料ですけれども、小麦1マスが1デナリ、大麦3マス1デナリってかなり高い値段ですね。労働者が1日やっと働いてやっと得られるのが、小麦は1マス分ぐらいしか買えない。そのような物価の高騰、食糧難が起こります。また7節のところでは、子羊が第4の封印を解いたとき、第4の生き物、ワシのような生き物ですね、それが来なさいと言います。すると青ざめた馬に乗った人が、出てきました。青ざめた馬、そしてそれに乗っている者の名は死と言い、ね、ここで初めて馬に乗っている人の名前が出てきました。死です。そしてその後にはハデスが付き従います。そして彼らには、ですから馬に乗っている人だけでなく、その後に続く付き従うハデスも、地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられております。 まあ、順番に見ていきますと、まず勝利に勝利を重ねる戦の人が出ていき、すると次に火のような火炎まで地上から平和を奪い取る者、人々が互いに殺し合う、そのような権威が与えられた赤い馬に乗った人が現れ、そしてその次には黒い馬に乗った人、まあ、彼は、はかり竿を持っていて、小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、そのように測るんですね。食糧危機の時は、小麦とかそれを測るということが盛んに行われます。エジプトに使わされたヨセフが、物が取れすぎて、もう測ることをやめたって出エジプト記の方に記されてるんですけども、とにかく食糧危機の時はこのようにもう本当に測って測って、1ミリたりとも狂いもなくそのように測るということが行われ、そして第4のこの生き物、死またハデスが付き従う、ね、つまり戦があって殺し合いがあって食糧危機があって、そして死がある、そしてこの第4の生き物に与えられた権威は地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた、あります。最近争点ではレビ記を学んでるんですけども、このレビ記の災いと似ておりますね。レビ記 の、まあ、今呪いの迷彩についてよく見てるんですけども、確かに外国から攻められて剣とまた危険に追われる、昨日の箇所の方では、まあ、レビ記の方ではレビ記の26章なんですけども、まあ、第4の災いも、まあ、ちょうど同じで、剣やまた契約の復讐を果たさせる、それで疫病を送る、また死はパンのための棒を折る、まあ、それが、まあ、4段階目の災いです、まあ、非常によく似てるんですけども、この7つの封印の災い、黙示録にある7つの封印の災いはあたかも神の民に対する契約違反を犯した場合に、巡ってくる災いに、似ております。ちなみにですね、この6つの封印、あ、7つの封印の6つ目までは、まあ、そのような災いで、第7の封印が解かれた時、まあ、それは黙示録8章なんですけども、この第7の封印が解かれた時、その7第7の災いがすなわち7つのラッパの災いになります。今度はミツカイたちがそれぞれラッパを持って、そして7つのラッパを順次吹いていくんですけども、その7つのラッパの災いの内容を見てみますと、これは神の民への災いが、まあ、7つの封印の災いでしたけども、今度は7つのラッパの災いが、出エジプト記でエジプトが被った災いによく似ております。水が血に変わるとか、イナゴとか氷が降るとか、まあ、そういう出エジプト記でエジプトが受けた災いに似ております。この7つの災い、ラッパの災いも、そしてその後に、まあ、今聖書の学び会で、ちょうどやったんですが、7つの蜂の災いですね、その7つの蜂の災いもまた出エジプト記の中に出てくる災いですけども、それに似てるんですけども、それもまた規模が本当に大きくなっていきます。そしてそれは全世界的な災いになります。このように封印がまず解いていかれて、そしてさらに情景が広がり、7つのラッパー、そしてそれによって世が裁かれ、エジプトが裁かれ、そして7つの蜂の災い、これは主にですね、獣の印を額か右手に押された人たちに対する災いです。そうしてから、まあ、順次黙示録の、まあ、10章20章とどんどん進んでいくんですけども、このようにですね、諸々の災いがあります。ただしそれはもうすでに遥か昔から定められていたことです。 その今日の箇所のこの4つの生き物が来なさいと言われた時に起こる噂は、それはすでにレビ記に記されているはるか昔、モーセがシナイ山で契約を与えられたその時に、その契約の中にすでに入っている災いでした。神の民がこれこれのことをすれば祝福される、しかし行わずそれに違反するのであればこの災いには起こる。黙示録の6章8節の方では、死が付き従って、剣と飢饉と死病と地上の獣、獣の横行によって人々が死ぬ、もう遥か昔から記されていたことです。ですから私たちはこの第一の生き物、白い馬に乗った人は過去のあの人だとか、赤い馬に乗った人はヒトラーだとか、なんかそういうことを詮索するよりも、むしろ今私たちは立法、今は立法ではなく恵みの福音が与えられております。イエス・キリストを信じるならば誰でも救われる。このイエス様に会って歩む者は命を得る、この地上においても幸いを得る。そしてそこに歩むべきなんですよ。私たちがこの第一の生き物を分かった、あ、これはあの人だとか、そういう詮索をしておきながら貧しい人には何も与えなかったり、兄弟姉妹と争って許さなかったり、それを世の人に裁判沙汰を持ち込んだり、そういったことをしているとしたら、もしその人がですね、たとえ正しい解釈、この黙示録の、解釈が正しかったと当たっているとしても、でもそれは何にもなりません。愛がなければ、たとえ世の初めから隠されていた秘密を解き明かす知恵が与えられるにしても、愛がないならそれは何にもならないんです。皆さんは知識的な詮索をするよりも、むしろこの終末の時代において私たちは何をなすべきか、それを知るべきです。私たちがイエス様を主として、イエス様から常に何かを聞こう、そういう姿勢が大事です。黙示録のこのところでは、雷のような大きな声で聞きなさいという声が聞こえましたけれども、イエス様の時代の時にも雷のような大きな声が天から聞こえてきたことがありましたが、ある人は雷が鳴ったのだと言いまして、ある人はこれは御使いが語ったのだとか言います。イエス様はこの声があなた方に聞こえたのはあなた方のためだと言うんですけども、でもある人は自然現象の大きな雷が鳴ったと解釈し、別の人は御使いが何かを語ったんだと言い、でも私たちが必要なのは、いつもイエス様を主として、そしてイエス様の御声に聞き従っているということです。ある人はあのことを言って、別の人はこのことを言う、そのような状況は、本当に昔からあるんですけども、今私たちがこの災い、戦いとか剣、あるいは殺し合い、また飢饉とか剣とか死病とか病、獣、こうした災いを前にするとき、私たちは世の終わり、いざこのようなことが起きたとき、どのようにするべきか、それを今心備えするべきです。まだ皆さんは、戦争を経験していないですね。経験した世代もいるとは思うんですけども、とにかくこれから起こるべき世界的なそういう災い、戦争、それに際して、また、まだ私たちは小麦一枚が一日分の給料相当するような、そういう価格の暴騰、まだこの日本の国は、この世代は経験していないと思います。いざそれが来た時ですね、私たちは何をすべきか、 マタイの24章を記されております。マタイの24章、ここでもイエス様がですね、その時これこれのことが起こるということが記されているんですが、マタイの24章の一節からのところをお読みします。マタイの24章の一節から。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。アーメン、ね、ここでもイエス様は黙示録のその災いと同じ災いが起こることを言っておりますね。戦争や飢饉や、また、国は国に敵対して立ち上がる。とにかくそれらのことはまだ生みの苦しみの始めです。ヨハネの黙示録もまだ、ね、始まったばっかりですね。まだまだ続くんです。そしてイエス様がそれらのこのことが起こるその最も先に言われたこと、最も先に気をつけなさいと言われたことは、この4節の人に惑わされないように気をつけなさい、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って惑わす。で、他の福音書の並行箇所では、私こそそれである、私こそ黙示録を解き明かすものである、私こそ世の始まる前からの秘密を暴いたものである、まあ、そういうものが大勢現れて、身勝手な解釈とか身勝手な予言とか、ね、偽予言者がはびこって多くの人たちを先民さえも惑わそうとするのが終わりの時代の特徴です。しかしイエス様は真っ先に言われました。人々に惑わされないように気をつけなさい。ですから私たちが学ぶべきは、人々に惑わされないこと、しっかりと御言葉に立つこと、また、戦争とか飢饉とか地震とか それらのことが起こる、これはまだ生みの苦しみの始めであるということを私たちは知るべきです。そしてこの時大勢の人たちがつまずきます。人々はイエス様の名前を持っている人を苦しめます。また私たちはイエス様の名を持っているがゆえに国々の人に憎まれるようになります。裏切られ憎まれます。そういうわけで多くの人たち、多くの生徒たちはつまずくんですけども、しかし13節最後まで耐え忍ぶ者は救われます、書いてありますね。私たちはイエス様の名前を終わりまで持つべきです。イエス様の名前をしっかりと握って、あなたは誰を王とするのか、私はイエス様を主としますと、私たちはいつでもこのイエス様の名前にとどまり続けるべきです。もろもろの困難はあります。地震や戦争、飢饉、また人々の迫害もあります。でもそれでも私たちはイエスを主とすること、ここから外れてはなりません。私たちはまだですね、地震は経験しました。かつてないほどの地震でした。まだしかし飢饉とか戦争とかには至っておりません。今後私たちの世代においてそれを経験するものが出てくるかもしれません。しかしそのようなことがあるとしても、私たちは終わりまでイエス様の名前、これは絶対に捨てるべきではないということ、これは確かです。皆さん一人一人この地上に生きている間においても、日常生活をする段においても諸々の困難はあるんですが、でもイエス様はいかなる困難の中にあったとしても皆さんをそこから救い出すことができます。終わりの時代の生徒たちが守られるべきコツ、それはあらかじめ黙示録の3章においてフィラデルフィアの教会に与えられた手紙に記されておりました。黙示録の3章の、8節、私はあなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた、なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかった。また10節、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう、ね、全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうという約束、それが与えられているのはこのフィラデルフィアの教会の人たち、どういう人たちか、それは少しばかりの力があったとしても、ね、わずかしか力がなかったとしても、イエス様の言葉を守り、イエス様の名前を否まなかったからですね。ですから私たちはここに留まるべきなんです。地上に住む者たちを試みる試練、確かに今来ているおります。でも、その中にあって皆さんが守られるコツというのは、イエス様の言葉を守ること、イエス様の名を否まないこと、またイエス様の忍耐について言った言葉を守ることです。忍耐です。どうか皆さんはこの終わりの時代、確かに諸々の試練があるかもしれません。今はまだ軽いかもしれません。でもやがてそのような試練が来た時には、ぜひイエス様の言葉を守り、イエス様の名前を否まず、そうしてイエス様に守られて乗り切ってください。イエス様が守ってくださるのであれば、皆さんは守られます。でもその守りの源であられるお方を否んだりしたら、誰も耐えることはできません、その試練は。どうか皆さんはしっかりとこのイエス様の名前を今から持ち続けて、決して手放すことなく、そしてこの終わりの時代を乗り切って、 やがて来たるべき永遠の都へと入れられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、確かに今は試練の時、患難の時、世の人々の心は冷たくなり、兄弟が兄弟に対して敵対し、国は国に敵対し、また地震のまさ、戦争のまさ、それらを耳にしている、このような生みの苦しみの初めに差し掛かっていることは間違いありません。そのような中において、しっかりとイエス様の名前を握りしめて手放さず、そして世の人々に惑わされることなく、あなたにしっかりととどまり続けるこの生徒たちでありますように。不法がはびこり、できれば先民をも惑わそうとして、悪しき者は偽予言者を多く起こって人々を惑わそうとします。どうかそのような惑わしにかかることなく、私たちはただイエス様、このお方を中心に日々の生活を守っていく私たちでありますように。世の中は諸々のメディア、新聞やテレビや、また娯楽や、そういったものを通じて先民をも惑わそうとしておりますが、そのようなものに惑わされることのない生徒たちでありますように、イエスをお守りください。そしてあなたに従って歩む生徒たちには豊かな祝福、豊かな勝利、それらを与えてください。今日いただいたこれらの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、私たちの主であられるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。